ディアスーパーウーマン198回目かな197回目だったかな、あ、間違えた197回目のエピソードです。 Hello my love, hello my team, how are you? 皆さんお元気ですか？今週もディアスーパーウーマンのお時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中からディアスーパーウーマンを選んで聞いていただいてありがとうございます。あのね、前回もう星占いの上半期の星占いしたでしょ、なんかね聞いてくれる方が多かったみたいですね。自分でもびっくりしてるんですけど、やっぱりねこう年末になるとこうみんな忙しくなったりとか家族で一緒に過ごしたりする時間が多いから、聞く人は少ないだろうなって思いつつも、年明けにいきなり風邪をひいたのでいい具合で放送できたっていうか、いい具合でこの、リリースをできたっていうのもあって、すごいね、いつもより多くの皆さんが聞いてくださったんですよね。ありがとうございます。で、今日ちょっとお話しするのは、ちょっと重めの話なんですけど、私のね、これ今日録音してるのが1月の21日なんだけど、私の友人がね、亡くなったっていう、ニュースが入ってきたんですね。で、それがあったのはね、1月の19日の18日の夜にちょっと聞いたっていう風に友達から聞いて、で、19日に確定したんで、19日の朝に、いや、そうだったんだって確定したんですけど、友人のブランドが亡くなったんですよね。で、まだね、ちょっとお葬式がそれで月曜日の22日にあるんですけど、まだね、ちょっとこう、いろいろ混乱していて、こういう時にこの悲しみのことについて、いつも、ね、発信っていうのかな、なんか話を共有している私としては、どうしていったらいいのかなってわからないなりにもお伝えしたい、わからないけど、このわからないところを共有することによって、何かこう、伝わることがあるかなと思っていうお話をしようかと思います。で、冒頭いつもなんかこう、アップデートっていうか、そのね、毎日私がこんなことがあった、あんなことがあったっていう話をするんですけど、でね、昨日、20日にね、久しぶりにヨガに行ってきたんですよ。ヨガスタジオでヨガやったんですね。もうね、びっくりするくらいこの、アメリカはこう、なんちゅうの、インフレだから、ヨガスタジオでね、ヨガを練習するにも値段がすごい上がったんですよ。だって10年前だと企画したらまあそれはダメなのかもしれないけど、10年前から比べたらいくらだったろう、7ドル上がってるから約27割るにで、昔10年前は20ドルだったんですけど、いくらになるんだ、27割る20でしょ、そうするとね、 35% くらいも上がってるんですよ、この10年間で。すごいでしょまあでも私はそれでなんかこう盲腸があったりとか仕事が忙しくなったりとか体力が落ちたりとかっていうのがあって、なんかこうヨガスタジオにこうから遠のいたんですけどね。でもね、久しぶりになんかこうヨガスタジオにいつも来ている友達とかと会ってもすごい楽しかったんで、なんかこうね、友達が亡くなった、ブランドが亡くなったっていうのを聞いて、そこでやっぱちょっと癒された部分があってよかったなと思ってるんですけど、やっぱ体を動かさないとダメですねっていうのはあります。まあまあ、あとあとその本編で話すとして、で、最初のこの冒頭のところで、来週の占いをしようかと思います。で、皆さんこのエナジー占いでこの星座でやるっていうよりも、今回は3択です。一つ、3択のうち選択肢をお伝えしますね。で、エピローグで結果をお知らせしますね。どういうこと、選んだ方はこれ、選んだこれは方っていうところっていうのがあって。まず、選択肢 A。これは、ブルース・スプリングスティーン A さんですね。で、2番はビリー・ホリデーです。ビリー・ホリデーね。ビリー・ホリデー B。C、ビヨンセです。この3つから選んでほしいんですけど、やっぱね、この絵で選ぶとかっていうね、写真とかがあると絵で選ぶっていうのがあるから、こうね、選びやすいのかもしれないけど、なんかこうピンときたところだけでいいので、ブルース・スプリングスティーン、ビリー・ホリデー、 ビヨンセで、この絵は私のインスタグラムのストーリーで流すので、ぜひここなんて明日これをリリースした直後から私のインスタグラムのストーリーズで絵柄を見せますので、どれか選んでください。で、結果は私のこのポッドキャストを聞いてくださるエピローグでお伝えするっていうことにはしますけど、結果は言わずにここのまあこの3択で選んでください。もう一度言いますね。 A ブルース・スプリングスティン、 B ビリー・ホリデー、 C ビヨンセです。うん、結果はまた後ほどということで、それでは本編に行きますね。それではまた See you later。それでは早速お伝えしたいと思います。ね、ちょっと暗い話で、しかもね、新年明けたばっかりで、もうね、震災が石川県であったりだとか、飛行機の事故があったりだとかって、新年早々こういうことがあったので、なかなかね、こういう話をするのもなんかこう共有する側っていうか、この情報を共有する側としてはなんかちょっと気が引けたんですけど、ブランドンはそのすごい親しいわけじゃないんですけど、私のアメリカに来てからね、できた友人の一人だったんですよね。で、夫を通じて友達になったんですけど、彼のお家に招かれだったりだとかしたりとかしてたんですけど、死因はね、ちょっとまだ共有されてないのでわかんないんですけど、ブランドンは若くてね、まだ40代とかなんですよ。で、何回かお家に招かれとかして遊びに行ったりとか、一緒にポーカーやったりとかしたんですけど、なんかね、このいつものね、悲しみをどのように付き合っていけばいいのかっていうお話をしている身としては、ここで共有できることがもしかしたらあるんじゃないかなと思って、あえて録音することにしたんですね。で、やっぱりそのブランドンの死に直面している今、本当に直後なので、実際に何をしたらいいのかっていうのはやっぱ分かんないんですよ。で、混乱もしてるし、なんかよく分からないし、どうしてもなんかこの状態から早く抜けなきゃっていう気持ちっていうのは、なかなかこう拭えないというか、この気持ちを感じきりたいっていう気持ちと、この気持ちから早く逃れたいっていう、その気持ちがなんかこう混在している感じなんですよね。で、それがもう本当に正直なところで、22日のね、月曜日にお葬式が、月曜日の夜、夕方から夜までお葬式があるんですけど、そこでもなんていうかね、どうやって自分の中でこの混在するミックスな気持ちと折り合いをつけていけばいいのかっていうのは、今のところはもう本当によくわかんないんですね。で、だからこの混在した気持ちからその距離の取り方ってもちょっとわかんないんですよ。ただやっぱその日常が毎日過ぎていって、やらなきゃいけないことを、例えばだから家事とかね、それを掃除しなきゃいけないとか、そういうのはあるんで、なんかそういうのはやっているんだけど、なんかね、まだドーンっていうショックっていうのが、こう、ショックウェーブをまだこう、直撃されてないっていうか、まだドーンって来てないんですよ。どうもね、私の中では私実の父や祖父や義理の父が亡くなった時もそうだったんですけど、人の死っていうものが、どうしてもなんかこう、私の中で距離があるものなんですよ。これ、いつもそうなんですけど、お葬式とかに出席とかしても、なんかね、泣けないんですよ、いつも。こればっかりはね、もう小さい頃からずっとそうで、泣けないんですよね。ただなんか自分のね、なんかこう、ペットのね、犬が亡くなった時とかも、大泣きとかしたりとかして、自分の中でのなんかそのポイントっていうのが、泣くポイントと泣かないのはなんでなのかっていうのが、すごくよくわからないくって、ずっと距離の取り方がわかんないんですよね。で、もしかしたらね、これから急に悲しくなったりすることもあるかもしれないし、どうしたらいいのかちょっとわかんないんですけど、今はわからないっていう気持ちの方がすごい強いんですよね。ほんとね、そんな感じなんです。で、もちろんこれを聞いてる人も、私がね、その友達が死んだんで、なんかショックでどうしたらいいのかわからないっていうのを聞いたとしても、どうしていいかわかんないと思うんですよ、正直に聞いてる側も。だってこれ聞いてる人に、方々に全く関係ないことだからね。 で、だからその、こんなこと聞いてもつまらないかもしれないけど、まあ、これからどうしようかっていう話でもあるので、まあ、本当に聞いてくださってありがとうの、と思いつつ、今、お話をしてるんですけど、やっぱこの、ポッドキャストやってる側って、こう、何か、新しい価値観とか、なんかこう、みんなが見てないような価値観みたいな、そういうものをなんかこう、提供しなきゃ、っていうプレッシャーはある、一定あるんですよ、やっぱ。だけど、なんか、しかもなんかその、こういうね、なんかただ私がその友人が死んだんでどうしたらわからないっていう、まあ、こういう回もあってて逆にいいのかなとも思うんですけど、なんていうのかな、わからない時に、わからないって言える自分を、ここで皆さんと共有することも悪くないかなと思って、今、まあ、それで発信、無理やりしてるみたいな感じでもあるんですけど、で、なんかこのポッドキャストって、いつもなんかこうみんな明るくてパワーもらえたりとかね、面白くて笑えるものっていうのがやっぱ人気だと思うんですよ。それとかなんかこう鋭くこう社会問題に突っ込んでいろんなゲストを呼んでるとかね、そういうのあると思うんですけど、いつもいつもできないと思うんですよね。なんかこうみんなはったりかましながら恐ろ恐ろやってんだと思うんですよ。個人でやってる人は特にね、毎週。で、なんかこう突然こうやって悲しいことが起こった時に、その隠してプライベートでこう自分の中でこう、処理する人っていうのもいらっしゃるでしょうし、それはもうある時期は必要なことだと思うんですよ。で、私は今ここで直撃、今もう本当にその友人の死っていうのを直後に来てるところなので、わからない時にはちょっとわからないんだなっていうところで止めておいて、そこからどうするかもわかんないけども、こうやってわからないことをわからないっていうまま、なんかこう、ただ単純に話してるっていうところも、なんか、悪いことじゃないなと思うんですよ。また繰り返しになっちゃうかもしれないですけど。で、ここからちょっとスピリチュアルな話になるんですけど、で、しかもなんかちょっとあれ、いきたりな話かもしれないんですけど、私が思ったんですけど、なんかね、こう、最近こうやって身近な人たちの死を見て、死っていうものを意識することがすごい増えたんですよね。で、もちろん私の年齢がね、なんか年齢っていうのもあるだろうし、いろいろあると思うんですけど、なんかすごい多いんですよ。昨年の後半から今年にかけて。多いって言っても2、3回なんですけど、それにしてもなんかすごい多い。私の中では人生の中で一番確率としては多いんですね。で、なんか本当に思うんですけど、人間100歳とか老後のことをいろいろ考えたりしてる人もいるかもしれないけど、だからね、本当に自分がいつ死ぬかなんてわかんないんだなっていうのをまた改めてまざまざとこう、見せつけられたような感じがするんですよ。だってブランドンだって死ぬかもしれないって全然分かってなかったんですよ。なんでかっていうと、だってもう先々週ぐらいに電話でもうすぐ会おうよっつって、夫と話してたくらいなので。で、今そのタロットカードのね、そのリーディングを勉強してるところのコミュニティでもそうなんですけど、その悔いのないように生きるにはっていうのがね、なんかすごい大きなテーマとしてこう最近浮かび上がってきてるんですよ。で、だからっていきなりなんか会社をね、辞めてアマゾンの森行って原住民と暮らすみたいな、そういうことをやるっていうのはね、また違うんですよ。なんかそういう人、それもやれっていう人もいるのかもしれないけど、私にとってはさ、ちょっと違うんですね。そうじゃなくて、今置かれてる状況で悔いのないように生きるためには、まずできることは何なのか。そして何を省くか、何をしないかっていうのを選択すること、ところを考えるときになんか私来てるなっていうのがすごい思うんですね。で、世界的にね、戦争っていつ起こるかわかんないし、自然災害だっていつ起こるかわかんないじゃないですか。だからなんかまあね、これはなんかこう恐れとか、明日死ぬかもしれないから、今日今ここを精一杯生きてやるぜっていうような、なんかありきな、インスタでありきたりななんかこう、プレッシャーとはまたちょっと違うんですよ。どちらかというと、今自分がどこにいて、そしてこれからどこに自分のエネルギーを注いでいくかっていうのにね、より意識が強く明確に向かうようになったなって思ったんですね。ここの、その、去年、その、身近な人の死を意識するようになってから。で、これまでどこからエネルギーが漏れていたかとか、どこで時間を無駄にしているかとか、どこでこう、二の足を踏んでいたのかっていうのが、それまでね、なんとなくこう、境界線が曖昧でぼんやりしたものだったんですよね。で、でもね、その死っていう、その友人の死っていうものとか、その身近な人の死っていうものを、こう、より身近にこう感じることによ、より本当に何回か、その3回もあるっていうところは、なんかね、そういうのを見ると、なんかね、この、ここはもう無駄だな、もうやめようっていうふうに、くっきりパッキリわかるようになってきたんですよね。 まだまだまだなんですけど。で、これはまたね、ちょっと明日死ぬかもしれないから、やれることを思いっきりやろうっていうような、焦りともまたちょっと違うんですよ。どっちかっていうと、今いる場所現在地点と、これからやりたいことへ向かうために、こう、やりたいことと、やらなくていいことと、やりたくないことっていうのは、よりくっきりパッキリこう、分かれてきたっていう、それをね、意識的に自分でやりたいことはこれだなっていうところを、意識的になんかこう、強く自分で掴みに行けるようになったっていう感じなんですよね。で、今、コーチングとかね、コーチとかの方ってすごいたくさんいるじゃない、インスタとかでも。なんかこう、いろいろすごいやってると思うんですよ。もうなんかもう、嫌気さすくらいいるでしょ、コーチって。で、なんかそればっかり見てるとあれなんですけど、コーチに言われたのあだのこうなんだってあると思うんですけど、私本当に自分で特にね、なんかヒューマンデザインとかやってる人はわかると思うんですけど、一番、私そのヒューマンデザインの中でマニフェスターな、だからそうなんですけど、一番自分に必要なコーチって自分ですよ、本当に。なんかね、自分をいかにリードしていくかって思った時に、なんかね、この死を意識するっていうのは、すごい大きな先生の一人として、私の中では存在してるんですよね。なんつうかね、ほら、お金が一番大きな先生になってる人多いと思うんですよ。もちろんお金はね、その現在、この現世界でね、今の現実の世界で生きるためのすごい重要な先生の一人みたいな感じだから、もちろんいい先生ではあるんだけど、私はどっちかっていうと、死っていうものを身近に感じるようになって、死っていうのはね、一番大きな先生なんですよ。少なくとも今はね。だからってその死を毎日意識しろって言ってるわけじゃなくて、なんかこう、私がこういう変化がブランドの死の前まであって、で、ここからちょっと今、どういう風に自分が変わっていくかっていうところを、変化を見ていくところなので、でね、もしなんかこう、皆さんの中で、こう、自分の、身近な人が亡くなったりとかね、その死だけじゃなくても、自分の大切な人がいなくなっちゃうとか、別れたとかね、自分が大好きだった人と大好きでも、すごい大好きだった人と別れたとか、自分が親友だと思ってる人がもうめちゃくちゃひどいこと言われたとかね、言われてなんかもうすごい音信不通になったとか、いろんな人がいると思うんですけど、なんかその、そこに伴うものって悲しみっていうものが共通してると思うんですけど、悲しみにもなんかこう、いろいろなこう、自分の中で処理の仕方があると思うので、なんかそこら辺を今私のこの自分のブランドの死を迎えているところで、ここでね、なんかこう、これからどうなっていくかっていう。で、今まで言ってきた悲しみね、なんだっけ。フランシス・ウェラーさんの悲しみとこう向かい合うためにはどうして行ったらいいのかっていうことを一緒にこう第一章第二章とかがもういろいろ読んできて、まだ途中なんですけど、そういえば。だからそれを一緒にこう最初一緒に見てね、聞いてくださった中での人たちの中でなんかこう、これもなんか一つのその悲しみをどうやって共存していくかって、対処していくとか処理をするっていうんじゃなくて、今ある悲しみとどうやってこの共存していくかっていう、なんかこのステップの一つとして、このエピソードを聞いてくださってたら嬉しいなと思います。というわけで、終わりますね。で、また後で、エピローグでこのタロットカードの、お話を、結果をお伝えしたいと思います。さてさて、では皆さんお待ちかねの22日月曜日から来週29日までの運勢占いとしてですね、結果をお伝えしたいと思います。最初に選んでくださったブルース・スプリングスティーン A を選んでくださった方はですね、ワンドの2の逆が出てました。ワンドの2の逆はですね、変化への恐怖とか未知への恐怖っていうのを表してるんですよね。これなんか本当私とシンクロしててびっくりしたんだけど、目の前にその選択肢っていうのが、あとはね、その別の意味として、目の前にこの選択肢が現れた時に、なんかこう、自分で選択するためのその知識とか、経験とかがちょっと不足してて、選択することが難しいと感じる可能性があるかもしれないって言ってて、なんかね、これがもうブランドン、の死っていうのはね、そこでなんかこうすごいこうシンクロしててびっくりしたんですけど、とにかくその今はちょっとその選択するっていうよりも、今はちょっと経験を積んで待ち状態の時です。 でね、後で決断するチャンスは絶対来るので、そこは、今はちょっと待ち、ポジティブに待ちの状態で、いろいろその経験、今はその経験をしてくださいっていう、そこが、来てました、A の方。でね、もう一つのこの意味として、A、そのワンダの2の逆の意味としては、元彼とか元カノとか、元パートナーからなんかこう連絡があったりするかもしれませんよっていう、戻ってくるかもしれませんよっていう意味があるので、もしね、これを聞いて、その中でこう連絡があった人がいたら、ぜひ私のインスタグラムに連絡欲しいです。当たってたら連絡ください。ほんと。で、次。B の肯定。あ、B は、ごめんなさい。B の肯定ってちょっと、B のビリーホリデーを選んでくださった方はですね、肯定が出てました。今週はね、カットバス時です。22日から29日までですね。経営者とか責任者とか自信とか決断力っていう意味があるんですけど、こうね、自分が望む条件に自分を持っていけるときです。で、積極的に動くことで自分の欲しいものをこう手に入れやすい時期なので、そう思っていらっしゃる方はぜひですね、なんかそんなような機運が来てらっしゃる方がいたら、ぜひ、進んでほしいなと思います。でね、これ経営者のカードでもあるので、お仕事されてる方がいらっしゃったら、ぜひ、収穫っていう意味もあったりとかするんです。実り、豊かな実りとか、繁栄とか、それはまたちょっと違うな。なんかこう、成功への意欲っていう意味があったりとかするので、うまくいく感じがする。うまく、なんかこう、うまい具合にこう、エネルギーがこう、乗っていける感じがするんですよね。で、時には、自分をこう、厳しく律するっていうか、こう、ディシプリンですね。それが必要な時があったりとかもするので、そこはなんかこう、コントロールしてほしいなと思います。で、本当にこう、積極的にこう、大胆でその、積極的に行動することでね、周りの人からの信頼とかを勝ち取ったりすることもあるし、決断力がある時なので、もしなんかそういう機運が来てらっしゃる方がいたら、22日から29日、いい感じで進めるんじゃないかなと思います。そして、C、ビヨンセを選んでくださった方、死神が出てたんですよ。で、2024年のこの上半期の占いをした時に、死神出てた人、何人かいましたよね、星座の中で。でね、なんかこう、死と再生っていう、死神にはね、怖いっていうイメージがあるかもしれないけど、愛の神様なんですよね。で、キーワードは死と再生っていう、新しい始まりがあって、何かが終わって新しく始まるっていう、新しいステージへと進む、変容の時を迎えているっていう意味なんですよね。だからその、何かを始めるために、何かを終わらせなきゃいけないって言いに来てくださってるんですよ、死神様が。で、何に執着しているのかっていうのを質問してほしいんですよ。どんなところに執着してて、で、この執着することによって、今得られるものは何なのかっていう、なんかこの自分を責める感じじゃなくて、この執着しているものって何なんだろうな、みたいな、その、なんかこう前向きにこう見てほしいんですよね。で、なんかその現状維持の力がこれまですごい特に現状維持をした方がいいというふうに、思っている理由として何が背景にあるのかっていうのを、見てみるといいと思うんですよ。私は今実際に何にしがみついているのかっていう、それを見るときに来ているっていう風に感じなんですよね。で、これが出たときにはね、この死神のカードが出たときには、見て見ぬふりすると、なんていうんだ、良くないっていうか、見て見るのふりしないで、前向きにこう、なんていうんだ、こう、対決するとか直面するっていうとまたプレッシャーじゃないですか。それっていうよりも、なんかこの、向き合う。自分の中で、こう、見て見ぬふりしてたところを、こう、あえて見てみるっていう、なんか違う角度から、こう、意識的に見てみるっていうような。で、そこで何かが追われるものがあるのであれば、ちょっとなんかここはもう無駄だなっていうところが、もし、なんかこう、分かってきたときに、じゃあもうこれは自然と進めるようなところです。なんかこう力任せにこう終わらせて力任せに始めるっていう感じはしないんですよ。私の中で今週。そうじゃないんですよね。なんかこう選んでくださった、このビヨンセを選んでくださった C の方特に、 なんかね、こう、力任せに始めるとか、力任せに終わらせる、無理やり終わらせて、無理やりこう、どこかに旅行に出かけるみたいな、そんな感じではないんですよね。というよりもなんかこう、自分の中でこう、自然に終わらせることがあったりとかするんであれば、そこは見た方がいいと、なんかそこは終わらせた方がいいと思うし、何か見て見ぬふりしてきたことが、なんかあったなっていうふうに、もしこれを聞いてくださってる方の中でもしあるのであれば、そこ、前向きに、見ていくっていうことがすごい重要になってくんじゃないかなと思います。一週間でいきなりね、なんかこう人生変わるようなことって、なかなかできないでしょ？そうじゃなくて、なんかこう、ギアのこのシフト、ギアをこうシフトしていくみたいな感じだと思います。ここはちょっと自分の中でエネルギー漏れてたなみたいな。そしたらじゃあここちょっと締めて、ここはちょっとまた別の、なんかこう、ポジティブな方向転換みたいな感じな気がしますね。うん。そんな感じです。というわけで、また来週。来週はね、ゲストさんを、お迎えした回を、したいと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。それでは、また。See you next week. Bye.